さっきまで、京橋駅の前の広場にいたんですけれども、令和新選組のゲリラ回線が今日行われまして、まあ、ゲリラですから前宣伝広報広告一切なしということで、まあ、いきなり始めるということだったわけでありますが、東京から山本太郎衆議院議員、令和新選組代表、そして、今度ね参院選で出馬する予定の八幡愛さん、この2人を中心にね、今日は凱旋が行われました。で、何をやったのかというと、まあ、大阪の IR カジノ、これをその果たしてやるべきかどうかってことを、やっぱり住民、その住んでる人たちの手で決めようという、そういう住民投票をやるべきであるという、その署名を集めるための、まあ、凱旋ということで、今日はですね、まあ、その山本太郎代表もですね、相当に気合が入ってたようでございまして、何やらその資料をですね、あのスライドの資料をですね、私の聞いてるところでは60枚だか80枚だか、それぐらいあの作り込んで持ってきたということで、まあ、それの、まあ、言ってみれば初見せっていうことになったわけでありますけれども、いろんなあの仕掛けがありまして、松井市長とか、吉村知事のかつての発言をもとに、それをコラージュしたちょっと面白おかしくっていうか完全に小バカにしている、そういう映像なんかも作って、それをあの流していくという、そういう凱旋だったわけでありますけど、その間ですね、あのちょいちょい実はあのメールで連絡が来てまして、これあの大石晃子衆議院議員の動向なんですけど、夕方あの国会で質問に立っていたわけでありますが、その後急遽新幹線に飛び乗りまして、で大阪に一度向かった。果たして凱旋に間に合うのか、いやこれは間に合わないだろうという、我々もちょっとこうヒヤヒヤしてたんですけど、でもう終わりましたっていうあのメッセージが来まして、いやいやまだやってますよと、そしたらまあしばらくしたらあとちょいで着きますということで、もうほぼほぼあの凱旋が終わって、太郎さんと八幡愛さんの、まあ、2ショットじゃないか3ショットになるんですけど、まあ、その観客と一緒に記念写真を撮るという、もうイベントの最後のところ、その時に滑り込みで大石晃子衆議院議員、京橋駅前に登場ということになりまして、やっぱあの人っていつも滑り込みだなっていうことをですねあのちょっとこう思ってしまったわけでありますが、そこへの話から今日はお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオ、今日は F スタからお送りしていきます。お相手は私、榎木田新右衛門です。そして FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるのは多分この人です。
平尾優吾です。よろしくお願いします。
お願いします。ということで今日はですね、もうあの深夜収録になっておりまして、もう間もなく23時に近づこうというところなんですけれど、はい、そんな状況にもかかわらずですねこの FMC スタジオにですね、現れた3人のおの子がおりますんで、ちょっと自己紹介してもらいましょうかどうぞ。
はい、また戦いが始まったなという感じです。春菜です。
そして、いつもの粉方です
、ま、松田です
だいぶ疲れてます。眠そうですね。
全然疲れてないんですけど疲れてますね。
あの空腹
空腹
なんかまだ何も買ってないですか、なんかあのお弁当とか
は。何も買いませんでした。
これが
えのきだ先生より先に食べちゃいけない。
いやいやいやいや、そしてもう一人この人です。QIC では初登場ですね。
はじめまして、高橋くんです。
はい、あのミッドナイト前島ではあのちょいちょいあのおなじみということですけれどもね、この3人がちょっとあのスタジオまで、ついてきてくれたというところでございまして、
ありがたい。
早速あの今日はあのもう疲れてるので巻きでどんどん行きたいなと思ってます、ね。まず最初のお便りいきましょう。こちらは秋田県大仙市からいただきました。45歳自営業、ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
たたたた大変です。吉野家公式アプリ先駆け吉野家塾 っていうのがあったんですね。これ知らなかったですけどね。特典の内裏丼キャンペーンで炎上中です。なんと吉野家側が途中からこの、まあ、丼に名前を入れてくれるというねやつなんですよ。これ確かあの、牛丼を相当の数食わないとあのスタンプがたまらないように伺っておりますけど、で、ね、中には自分のそのお店であるとかニックネームであるとかそういったものをこうつけようと思っていた人たちも結構いたみたいなんですけど、途中からですね、いや本名限定になりますということになって、おいおい待ってくれよと、もうスタンプだいぶ集まったのに使えないの、自分のそのニックネームがとかっていうことで、それがネット上でこの拡散されまして大炎上ということのようです。で、これあの1日1回来店300円以上の支払いで1ポイント、米の札マイルというのがたまって、そのマイルに応じて得点がもらえるということで、220マイルってことは何、220日間牛丼を食わなきゃダメってこと、言ってみれば牛丼でなくてもいいだろうけど吉野家で食事をしなきゃいけないという。
そうなんですよ。
はい、ひょっとして何、花君集めてたりした？
あ、僕もちょっとだけ集めてて、あのこれあの住んでる地域 の、はい、あの順位とかが出るんですよね。
ほう、
はい、僕東淀川区2749人の中で63位です。
まあ、ちょっと中途半端
です。中途半端です、ね、大阪府下141,677人中2,719位です。
あ、まあまあまあ割と上位の方にはいるということで、まあ、あのこの告知が不十分だったということで、はい、まあ、実名に限る、まあ、これはあれでしょう、あの勝手に有名人の名前とか付けられるといろいろトラブルの元になるからということで、その吉野家側が、まあ、そのレギュレーションを変えたというか、あ、まあ、そういじったということのようですけど、で結果的にあのいやいや、あのそういう権利を犯してないということであるならばニックネームでも大丈夫ですよというふうに、まあ、結局まあ落としどころを見つけるというか、あの誤って逃げたっていうことのようなんですけど、どうなんですかね、これ内裏丼ってもらって うちに持って帰れるんですか、これ。
あ、持って帰れるみたいですよ。送られてくるんじゃないですかね。
あ、はい、じゃあ自分家で使えるわけですね。
多分そうです、ね、
あの別にあの、はい、お店に置いてあってキープされてて、それで常にその
そういうことではない、
内丼になってるとかって、そういう邪魔くさいことではないという、
ないみたいです。
邪魔くさいって
ことですね。リラクさんはあの吉野家には大変な恨みがある人なんですけれど、
あ、それはね、もうここで何回も話してますけどね、師匠がね、
吉野家ですごかったですよ、本当に。鉄鍋牛丼定食とか、
ね、もう何回言うんですかね、これ、ね、鉄板ネタみたいな、
あれをね、なんかね、ワンオペでね、ワンオペなのかな、はい、そのフロアをね軽やかにね、その運ぶね、そのバイトの兄ちゃんがいたんですよ。
はい、
でね、もうすげえ軽やかに、何、頭の重りお待ちさまでしたとかって、さっとかこう持っていくわけですよ、はい、あっちこっちに、はい、でそしてその流れでね、その木田上君のところに、その鉄鍋の、その鉄板の熱いやつの、そのトレイが、お待ちなさったーって言って、さーって来た瞬間にトレイが手から離れていったんですよ。遠心力で。
はい、
で、その鉄鍋が木田上君の膝の上にポンと乗りました。ジュってやつです。それで、大慌てで、その兄ちゃんも、おーとかって驚いて、はいはいはい、いいから、早く、その氷水持ってきて、氷水とか、氷持ってきてとかって言って、それで、こう、膝にダバーってかけて、
はい、
それで、そのままもう、あれですよ、木田ゆう子さん、病院送り、そういう事件があったんですよ。それで、
怪我は、まあ、病院行ってるから、怪我なかったんですか、
ね、いやいや、これなんかケロイドっぽく、ちょっとこう、跡が残ってたんじゃないですか。でちょっとほらもうアメリカとかだったんですよ、
はい、
とんでもないあれじゃないですか、あの、うん、裁判で、
はいはいはい、
もう億単位でしょ、
こんなそうですね、
ねえ、こう嫁入り前の、
はい、
嫁入り前もないですよあの年で、
いやあの年でって今どの年でっていう、はい、そういうことで、まあそういう吉野家に恨みのある木田ゆう子さんなんですけど、あれですだから1円ももらってるんですよ。1円ももらわなかったんですよ。菓子折りかなんかもらったぐらい。
そうですね、菓子折り持ってきましたね。
せめて牛丼ただけん、
こう、そう、それはちょっと期待してました。
100回分ぐらい
チケットかなんかもらえると思ってました。
やっぱこれは必要でしょ、やっぱそれをもらえなかったというね。もう何事かと私思いましたけれど、はい、という
吉野家でそれって、
あんまりこういうのって集めきらんのですよ。
はいはいはい。
途中で大体挫折するんで、はい、だからあのスタンプカードいかがですかって言われると、あのもうめんどくさいから私もらわないことにしていまして、もう集めませんっていう、大体ゴールまで行かないんですよね。なんか半中ゴールまで来そうですよ、
ね、あ、そうですね。でも僕今これこの吉野家塾、なんか19回食べただけで9段になってますけどね、なんかね、これでも9段になってるんですけど、これでも1杯だけあの牛丼がタダになっただけです。
あ、タダにはなるの？
はい、あのなんか集めれば集めるほど段階的にいろんなもんがもらえるんですよ。Tポイントもらえたりとか。
松田さんって集めます？こういうのって。
いや集めないですね、どんどんこういうクーポンとか、まあ、こういう類のもも面倒くさくなるんです
ね。俺も一緒っすよ、途中でもなんかもうなんか最初の1、2個はまあまあもらったりすることあるけど、うん、もうなんかそのためにこう食いに行ったりするのが面倒くさくなって。
あ、そうですね。
でなんかあのそのメンバーズ家族とかって言われるのがまず面倒くさいっていう、あ、なんかあるじゃないですか、どこの店行ったってくるって、あのT カードはとか、そういう
最初はねスマホに全部嬉しがって登録してたんですけど、生産の時めんどくさくて、もう早くお釣りくれよみたいな。
ポイントいらねえから安くしてくれって。高橋君どうですか？
僕はあのですね、あのこのスマホタイプだったらまあ溜まっていくじゃないですか。あのよくあの三つ折りの、
はいはい、
あの餃子のなんとかのところに三つ折りのスタンプカードとか、
はいはいはい、
ああいうのこう最初3個とか溜まるじゃないですか、紛失するんですよ。
いや俺もそう。
で毎度毎度もらうんで、中途半端なんがもう10倍ぐらい見つかるみたいな。
だから実は貯めてたらそこそこ行ってたかもしれないんだけど、
で期限来て終わるみたいな、そういうパターンがありますね。だからもう面倒くさいし、もう結構ですみたいな、
まあね、俺もだからこのなんか景品をゲットした記憶がほぼないんだよね。なんか
ないですね、なかなか。
で結局景品はどうしてるかっていうと、ハードオフで買ったりするっていう。
売ってますもんね。
売ってるという。うね、この間あの前島君が買ってきたあのビアサーバーがまさにそれじゃないですか。
あ、そうですね。
あれはプレあのサントリーのプレモルのやつでしょ。
はい。
あれをこう。あのハードオフで350円で買ってきたという、はい、ことでしたけどね。
そうですね、本当だったら何万円とか飲まなきゃいけないですよね、あれね。
もう全然そんな気にならないけど、
ね、はい、
ということで、まあ吉野家としてはちょっとうっかりだったんじゃないですか、これ。そう、先読みができなかったのかね、これね。それともなんかあの急に守りに入っておかしくなったというか、
いや多分後者で急に守りなんじゃないですかね。
これ結局その本名しか無理ですってなったら、そんな欲しくないからっていかへんしか出てくるっていう。
いやいや、あるじゃないですか。あとほら、例えばその通名でやってる人いるじゃないですか。
そうですね、
で通名はダメですって言われたら、そのまあ、その在日の人とかなんか本名で書かなきゃいけないとかって、それ人権問題になってくるじゃない、逆に
言うと。そうですね、はい、
だからなんかね、あのであとなんだっけ、あの記事で載ってたんですけど、
はい、
なんか自分のお店の名前をかの屋号を入れようと思った人がいて、そしたらあのそのもしその商標とかの問題があったらとかって言われたけど、いや商標も何も自分の店なんだけどっていう
はい、はい、
でまあそういうこともあったので、まあ、そういうのもクリアするならば OK ですになったみたいですよ。まあこれはでもそうやって炎上っていうことにしながら、結局はこう新聞記事とかネット記事になって、はいはい、PR がタダでできるっていう、
そういう作戦なんです
かね。そういう作戦も中にはやったりする人もいるんでしょうか、よくわかりませんよね。続いてのお便りは静岡県静岡市46歳アートディレクター、ラジオネーム FMC スピードワゴン。
ございます、
ありがとうございます。初めて投稿いたします。
ありがとうございます。
アメリカ同時多発テロの際にニューヨーク郊外の親類の家に居候しておりまして、その頃からなのでリスナー歴は約20年です。
うわすごい。
あれ同時多発テロって何年だっけ、2001年とか
2年とか
そんなもんですよね。だからもう20年前か。私は榎田師匠が物語る昔話が大好きです。昔話といっても昔々あるところにというやつではなく、大体そんなことやったことないですけど、FMC に関する昔話です。今やネットとモバイルツールを使えばどこからでもライブ配信が可能ですが、 FMC 創世期にはたくさんの苦労と 創意工夫があったわけで、時折お話しされるそういう昔話に強く惹かれますし、便利になりすぎた今だからこそ学びがあるようにも思えるのですという非常にまともなお便りをいただきまして、はい、ありがとうございます、うん。昔話ってどのあたりまで昔に遡ればいいんですかね。まあ、木田裕子さんがやっぱりあの昔話というとちょうどあの終戦直後の闇市で、
なんで終戦直後になったのですか、失礼ですもん、ほどがある。
あの米兵とこうなんかあの手を組んで歩いてたとかっていう
そういう
そういうね、
パンパンですか、パンパン。
ズバリ言いましたね、私それはそこまで言うまいと思って黙ってたんですけど、というね、
そんな生きてません。
あ、そうですか。はい、まあ、ジライさんは FMC はもう12、13年になりますかね。もう、まあ、もうちょいかぐらいになりますけど、まあ、その頃はもうすでにネットはあったわけで、
うんうん、
まあ、インターネットになる前の話とかもいろいろありますけどね。その一番涙ぐましいのはカセットテープで番組を配ってた頃ですよ。
そんな時代が、
そんな時代あるんですよ。
カセットテープ、
カセットテープにあの一本一本吹き込んでダビングして、
はい、
それを郵送するという、これあの当時あのなんだっけ、NEC がやってたのは PC 版か、
はいはい、
であの富士通がニフティサーブというパソコン通信っていうのがあって、
はい、
パソ通というのがあって、その中にフォーラムっていうのが確かあって、
はい、
その中でなんかね、その熊本に FMC という、まあ、その頃ちょっと名前違うんですけど、あの怪しげなミニ FM 局があって、そこが作ってる番組は変だと、
はい、
でそこになんかあのお便りを送るとなんか番組を録音したテープを送ってもらえるらしいとかっていう噂を書き込んだやつがいるんですよ、
はい、
ちなみにそれ私じゃないです。その頃あのパソコン通信のパの字もなかったし、私パソコンというものが何なのかもよく分かんなかったんですよ、
うんうん、
当時周りではパソコン使ってるやついたんですけど、電子計算機だぞそれっていうふうに思うわけですよ。パソコンって言ってなかったですかね、電子計算機
あ
で、だから計算するものだと思ってたから、なんか電卓のでかいもんだと思ってたそれでなんかそれでいろいろ関数とかいろいろやるのは知ってたんだけど、それで何ができるんだろうなと思ってて、そしたらなんかこう図形が書けますとかなんかとかっていうのをこうなんかあの高校の時に確か沖電機のなんかでかいコンピューターをなんかどっかが借りてきて、
はい、
それでなんかあの星の運行いわゆる光点とかね、
はいはい、
時点とかのやつをそのデータを叩き込んで、そうすると太陽系の動きとかがこうグラフィカルに出るわけですよ。そういうのを見せて文化祭で見せるみたいなのを手伝ったことがあって、ほうこういうことができるんだねぐらいな、その体だったんですよ。それでその後 CG コンピューターグラフィックスのが出てきて、で実はコンピューターグラフィックスの日本で一番最初の会社に私いたんですけどで、ただ私このコンピューターグラフィックスの方は全然分からなくて、その出来上がった絵に音をつける係だったので、まあ、ともかくパソコンっていうのが何なのかよく分からなかったし、本当に私にとってはブラックボックスだったんですよ。で何していいか分からない道具だったので、それでなんかそれを使ってどうこうとかその通信ができるなんて全然なんか想像もできなくて、でそんなのがもうすでに世の中的にはパソ通というのがあって、でそこで勝手にうちの話がこう語られてたわけですよ、私の知らんとこ でそしたらなんかこうあの返信用封筒の入った郵便が送られてくるようになって、で番組を送ったのそれと 生のカセットテープが入ってて、それでまあちょっと嬉しいからまあ録音して送るじゃないですか。そしたらそれがねなんか徐々に増えてくるわけですよ。で増えてきて、でそれでそんなと思うんでいちいち録音するのもめんどくさいから、
はい、
大量生産しとけって言って一度に100本ぐらい作っちゃったりして、業者に頼んで、
はい、
ね、最初のうちは本当に一本一本録音してました、自分たちで。途中からもう気の遠くなるような作業になってきたんで、
はい、
もう業者に頼んだりして、でそれもそれをね一本一本ちゃんと梱包して送り返さなきゃいかんですよ、
はい、
それでもうほとんど仕事ができない状態になって、でそういう涙ぐましい時代がありましたよ。であとは何ですかね、24時間放送をやってみようというのがあって、で24台 カセットデッキを並べて、はい、1時間おきにそれがタイマーでカチャンカチャンカチャンカチャンって言ってあの番組を送り出すっていう装置を作ったこととかいろいろありまして、それはそれは涙ぐましい努力がそこにありましたけどね。昔の方がでも面白かったですね。もうやっぱ何でも今もうコンピューターでできちゃうじゃないですか。スマホでもそうだしパソコンでも、まあ便利なのは便利なんですけど、
はい、
昔はこうなんかそのケーブルをはわせたりとか、そのハンダごてでハンダでしつけたりとかいろいろやって、松田さんとかもそういう世代でしょ、どちらかというと。もともとは
そうですね、
うん、でだってあのなんせ物作るの好きですからね。
あ作るの、
うん、
はい。
でもなんかあの若い頃なんか色作ったんじゃないですか。なんか
作ったっていうか、まあ、仕事が航海計器の、
はいはい、
まあ、GPS を船につける仕事。
プロじゃないですか。プロ、
いやプロではないですけど、あのそういうのでやってたんで、ハンダ付けとかは結構やりました
よ、ね。まあ、今もね、だってな、あの、トラメガが壊れたらとかって
。そうですね。
はい、で電源三種にはかかな
わない。電源三種トラメガやんないですからね。いや、でもあの、あれ、あの、ね、これ言っていいのか分かんないけど、はいはい、大石事務所にあるトラメガって、はい、あれ全部松田さんのなんでしょ。
そう
です
。
あ、そうなんですか。
松田の私物だっていうのが、ね、一体な何台トラメガ持ってんだっていうね。
貸し出しなんですね、あれ。
無線と有線話したら6台ありますね。
6台、6台、個人でトラメガ6台持ってるって、
ま、いや前市民団体やってて、でみんなで凱旋やってたんですよ、
はいはいはい、
京都大阪神戸
はいはいはい、
各州で分けてやってたんですけど、ちょっと高齢化には勝てなくて、
はいはいはい、
だんだん減っていくんですよ、
はい、人が
人が、はい、うん、まあ80とか、
ね、じゃあ何ですか、そのトラメが担いでた人たちがいなくなっちゃって、
はいはい、
それが全部松田さん家に流れてきたってこと
です。そうそうそう、で処分に困って
ある意味片身みたいな
それはそうですね。
あ
で、まあ大井さんのところでね使ってもらえるかなと思って持ってったんですけど、最初はね冷たくあしらわれて、
どこに置くんですかとか、
事務所にちゃんと用意したのがありますからとかって
言う。ああ
、そうですか、
まあ、まあ、もう大石事務所あるあるですよね。まず最初は断られる。
そうですね、
何かしら理由をつけて断るけど、
ね、
やっぱりでもやっぱりいるなっていうふうに気づくと、
いるん
です、急に言ったりと
かあるあるです、
あるあるで、
うん、あれ止まれ、あの使い方を覚えると、特に無線なんか便利でね、
はい、
あ、マイクがね、
最近あの練り上げる機とかも結構やってるんで、
はいはい、
重宝するんですよ、
はいはい、
うん、だからやっと選挙終わる頃になって、あ、これいいですねって感じはもう持ってもらえたと思うんですよね。
あ、なるほど、
いいですよ本当、うん、
まあね、だって凱旋のたんびにですよ、
はい、
こうあの松田さんのフットワークの軽さ、
はい、
え、まずあの凱旋者のあの看板のところが実はルーフキャリアになってるわけですけど、
はい、
あそこにこうさまざまな道具がね隠してあるわけですけど、そこにこうまずこう上がって取ってこう下ろす、うん、ね、
はい、
やっぱりこう身の軽さというのはね、見た目と違うもの、
片つのってトントントントントン
とトントンって上がるからね、
ピョンって伸び張るんです、あれはすごいなと思いますね、はい、
なんか懐かしい感じになりましたねあのモニター凱旋やってた頃を
考えると、最近やってないですからね、
やってないですからね、
まあ、今日はね、その京橋でやりましたけど、まあ、我々はちょっと違う担当になってましたから、
はい、
署名集めの方の側でしたからね、
本当、うん、大変なさ、あれになっちゃいましたよね署名も
まあ、後でちょっとまたねそれは触れてみようかと思いますけど、
はい、
まあ、ちょっとこの大阪の IR とカジノのこのね、その住民投票の問題もこれちょっと、ね、根深いですよ、
はい、
木田さんは FMC の昔の昔というか、あなたの知ってる限りのやつで、なんかこう昔話で記憶に残ってることってありますか。昔話、
いやー
別にあれですよ、あのエアポート成田があの路上で寝てたのを榎田新右衛門が起こさずにほったらかしにして帰ったとかそういう、
ああまあまあそれはそれはありますよね、
写メだけ取って帰ったとか
そうそうそう、起こさずそのまま放置したってやつですね、
放置したとかね、そういうのはありましたね、
まあまあまあまあ、そうですね、そんな感じです
か、ね、平上さん、榎田さんがロン毛だった頃あるじゃないですか、
あそこは私触れてないです。
あ、触れてないですか。
重なってないです、そこは。
そうなんですか。
はい、そこは見たことないです。
ちょっと時代がさらに、あれもうだいぶ昔の話なんですよね。じゃあ
20年前です。20、だからそう、あれですよ、あの同時多発テロのちょい前ぐらいですよ。
どのぐらいロングやったんですか。
いや、そこの写真があるんですよ、一番左の一番上サングラスかけてる
笑ってる笑ってる
腰までだったんです。腰まで
女の人でもあんだけ長い人いないですよ。
洗うの大変し、乾かすのめちゃくちゃ大変ですよ。大変ですよね。
もうだからあの 女性 の、 あの、はい、長い髪 の、 あの先発がいかに大変か、私あの身をもってあの、はい、あの経験しております。
ちなみにあのナンパされたこととかないですか。あれでは
ナンパされなかったですけど、
牛倉彼女とか肩パンパン叩かれて、
いやあれほどこつい
振り返った瞬間にうーみたいな、
ね、いやまあ束ねてたんですからね。 あれわざとはほどいて写真撮ったんですよ。あんな風にしたら普段いないです
か。ポニーテールですか。
ポニーテールです、ね、
あれは誰かに憧れてとかそういう
話。違うんですよ。だからもうこれも有名な鉄板ネタですけどね、はい、あの誰かと飲んだ時に賭けをして負けたんですよ。でその罰ゲームが髪の毛を伸ばして、はい、大いちょうを言って土俵の上で断髪式をするというところまでが罰ゲームで決まったんですよ。で私責任を取って3年間伸ばしたわけですよ。
はいはい、はい、
それで、ね、そここまで伸ばせば本当に大いちょう言えると、はい、でいうところで、そしたらあの誰と賭けをしてたのかわからなくなってしまったと。あんただよなとかって言ったら、いや俺知らないし、いやあんたでしょとか、いや全然昨日話したんですよ、まあ
はい、そんなこと言って本当は自分が伸ばしたかっただけじゃないんですか。
全然全然全然もう鬱陶しくて、大体熊本はだって高温多湿で暑いんですから、もうどれほど辛かったか、あれはもう頭の中にニキビができまくって、もう大変だったですよ。
女性ってのは大変なんですね、やっぱりね。
大変ですよ。で俺ドライヤーが嫌いなのね。
はいはいはい。
であれで自然乾燥して
たそれはだから絶対乾かないじゃないですか。
だからあの風呂入ると、はい、あの時はまだ原チャリに乗ってたと思うんですけど、はい、まあ近所をね、はい、ぶっちゃけ言うとそのメットをかぶらずにね、
はい
ブヤーン出してのこうとかね、まあはいはい、出なかったらチャリで、はい、チャリでこうその髪をこう振り乱しながら
なびかせて、は
い、ね、もう後ろの百太郎みたいな感じでうわーって広がって、はい、あれであの女性の一人歩きとかが、はい、でこうあの早くお家に帰らなきゃとか思ってるとか、後ろから自転車のなんかギコギコギコってのが近づいてきて、あ嫌だなと思って振り返ったら後ろの百太郎みたいな広がってる江戸木田新右衛門が猛突進してくるわけですよ。そうやって髪の毛を乾かそうとしてたと。ああ、
それは乾かしてたんです
か。乾かすために。
ああ、すごいな、
はい、そういうことの涙ぐましい努力があったんですけど、結局誰と賭けをしたのかが分からなくなり、はい、なので大いちょうと、はい、土俵は割愛させていただいて、はい、断髪式だけは行うと。
ああ、なんかもったいなくないですか。でもあれ、はい、あれで大いちょう言わなかったら、なんか一回ぐらいね言ってみたいですよね、やっぱり、ね。
まあ、でも そのやれるとこがないじゃん、そのそこら辺
みたいな。
でそんなほら大阪とかさ、東京だったら、はいはいはい、ね、その相撲のあの興行もあるから、はいはい、いいけど熊本だからね、
巡業とかね、
そうそう、まあ探せばいるんだろうけど、はい、でしかもあのこの掛け声やった時は熊本に吉田司家っていう家があって、
はいはい、
そこがあの横綱の免許をあの授与するあの家なんですよ。
へ
え、はい、でその代々吉田司家にあの日本相撲協会の横綱はそこに来て土俵入りをして儀式があるんですよ。
へえ、
ところがその吉田司家が倒産したんですよ。で、はい、これが倒産っていうのもすごいですけど、そのいろんなその乱脈経理があって、あでそれで日本相撲協会と絶縁になって、でだからに熊本には横綱がそういったみたいに来なくなったんですよ。
あ
でそれもあって、だから最初吉田司の土俵とか借りてればいいなとか思ってたんですけど、
はいはい、
一切そういうのもできなくなったんで、うん、まあ、結局あの FMC 当時の FMC スタジオの庭で、うん、はい、あのスタッフがちょっとずつハサミを入れまして、
あ
でザン切り頭になる。ザン切り頭ってなったことないでしょ。
いやないですけど、はい、
ザン切り頭って怖いですよ。いきなり現れると、はい、生首みたいですからね。 首跳ねられた武将みたいな感じですからね。でその残切り頭の状態でたまたま、はい、ストリーム99っていう、だからあれ1999年ぐらいですね、あれね、
1998と書いてあります、
ね、だから8から9年ですよ。でその99年に川崎でその富士通で国際的なインターネットイベントがあって、はい、私なぜか招待されて、はい、そこで講演をやったんですよ。あ、木村太郎の次の次ぐらいの順番で、はい、で残切り頭 で、はい、でそれが多分ね日本で初めてのストリーミングテレビの生中継だったんですよ。だから日本初のストリーミングテレビに私の残切り頭が、はい、結構大爆笑だったらしいです
。日本のテレビにいいって映ったやつと同じような感じなんですよ、ね、
私の残切り頭が、はい、ということですね。
わあすごいな。
全然これ昔話ですけども全然なんかいい話じゃなかったですね。すごいな。私の恥ずかしい話になる。
みんなは興味津々やったと思いますけどね、うん、これね。
ああでもその後ねそのイベントが終わった後に、はい、ある超有名青山の、はい、カリスマ美容師のところに行くんですよ私。ちょっと裏で手を回して、はい、もうテレビとか出まくってる人のところに、はい、そこに行ってもう大爆笑されながらでもねやっぱシャキーンってなって、で飛行機で帰ってきたでしょ、
はい、
だからその4時間ぐらい前まで残切り頭だったわけですよ、
はい、
でみんな残切り頭を見ようと思って空港に出迎えに来てるわけですよ。それがシャキーンとしたなんかもう爽やかな好青年が現れるわけですよ。
あ、
もうほとんどの女性が私に恋をしたみたいですね。嘘ですけど、ということで他に今のこの間に木下さん何か思い出はないんですか。何か
思い出は、私師匠が朝原将校のモノマネをするのがうまいなっていうといつも思ってました。
え俺そんなに
歌うじゃないですか。
将校将校将校将校将校いかん、ちょっとまずいもの、まずいもの思い出した今。その名前を変えてっていうことをなんか半年前ぐらいに言ってた気がするな。なんか
それは放送しちゃいけないやつ、
外線車で流したらいいんじゃないかっていう、なんかこう、
はい、危ういところ。それは分からんけど、
いやいやこれアーキコ、
ダメダメダメダメダメダメダメダメダメ、
はい、一旦 CM に行きまして、B 枠でもお便りをご紹介していこうと思います。一旦 CM です。
さっぱりした甘さ、手作りの温かみ、お菓子のウクライナからの新製品モンジュ焼き新登場。袋を破れば紅の炎が灯る金属ナトリウムが入ったもんじゅ焼き、ご贈答大切な方へのお土産にぜひどうぞ。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか。
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも 一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。